マタイ2章9節から11節。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。本日はこの箇所より、救い主の三つの務めという題で高川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。本日は、アドベントの第二主日、このように、イエス様のご降誕を覚えて、待ち望み、また共にその恵みを分かち合うことができることを感謝いたします。本日は、このマタイの2章のところ、東方の博士たちが捧げたこの黄金、乳香、没薬というところからですね、お話をさせていただきたいと思います。東の方から博士たちがこのエルサレムにこのやってきました。おそらく、今日のイラク、アブラハムの生まれ故郷のあたりからですね、やってきたのではないかというふうに考えられます。そうするならばこの1000キロくらい、彼らはですね旅を続けたと考えられますけれども、今日のこの旅行のようなことではなくて、本当に相当の覚悟がないとこの旅を行うことはこのできなかったと考えられます。彼らがこの救い主をこの待ち望んで、そしてこの救い主がエルサレムの方でこの生まれたということで、信仰を持ってこのやってきたわけですね。そして、相当な犠牲と日数が、また金銭的な問題もこのあったと思いますけれども、犠牲を払ってやってきて、そしてこのすでに生まれていた幼子にこの彼らは大切な宝物をこの贈り物として捧げたというところですね。彼らがこのイエス様を見て、そしてこれは11節のところにありますけれども、もう一度読んでみたいと思います。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。救い主にまず彼ら礼拝を捧げました。そしてその応答として彼らの精一杯の捧げ物を捧げたわけですね。黄金、これは王への贈り物というふうに考えられます。乳香、これは旧約聖書にも出てきますけれども、神への贈り物、神に捧げるこの香り。そして没薬、これは死者に塗るための香辛料、十字架の死をこの暗示しているというふうに考えられるわけですね。そして赤ちゃんの救い主イエス様の将来の務めを、この三つの贈り物は暗示しているというふうに考えられます。 アダムが罪を犯して以来、神の民は神様が送ってくださると約束していたこの女の子孫が現れるのをずっと待っていたわけですね。アダムとエバが罪を犯したときに、この神様がこの女の子孫が、蛇の頭を打ち砕くという、これが最初の福音、約束であったわけですね。この方はサタンとその働きを打ち壊す方。神の民がこの救い主を待っている間に、神様は、神の民に預言者、祭司、王という三種類の特別な人々をお与えになったわけですね。そして、旧約の時代、それぞれにこの油を注いだわけですね。油注がれたもの、ね、これがメシアであり、このキリストということですけれども、これらの人々は神様が約束していた救い主がどのような方であるかということを表しています。イエス様は救い主としてご自分の民のために預言者、祭司、王という三つの務めを、油注がれたもの、キリストとして果たされるわけですね。神から人への働き、つまり神様のメッセージを御心を人間に伝える、これが預言者の務めでした。また人から神への働き、つまり人間を神様に近づける、これは祭司の務めであったわけですね。人と神の間に立って取りなすということです。そして神様の祝福を人間にもたらすのが王の務めであったわけです。預言者、祭司、王、これは旧約にあった貴重な重要なこの職務であったわけですね。旧約時代はキリストが来られる準備の時代でした。そしてこれらの三つの職務、務めはキリストの働きのご性質をあらかじめこの指し示していたわけですね。イエス様はこれら三つのすべてを兼ね備えていました。この世においても、そして今天においてもその働きをしておられるということですね。イエス様が人となって地上でへりくだられた時にも、完全な預言者であり、祭司であり、王であられたということです。またイエス様が父なる神様によって高くされた後にも、完全な預言者、祭司、王であったわけですね。神様は人間を創造された時、アダムを作られたときに、ご自分の形に似せて作られたというふうに聖書に記されています。それは、アダムはですね、作られた後にあらゆる動物に名前をつけたというふうに創世記の2章のところに出てきますけれども、それはそれぞれの動物の本質を理解するという完全な知識があったということですね。アダムはもちろんその当時は聖書はなかったわけですけれども、聖書がなくても神様との完全な交わりの中で人間が知るべき真の知識を持っていたと考えられます。罪を犯す前のアダムは神の形としての真の知識と、それだけではなくて清さと義を持っていたわけですね。言い換えれば、最初の人間は神の形である預言者、祭司、王としての性質を持っていたということです。イエス様はこの、第二のアダムというふうに言われますけれども、 アダムが失ったそのような性質を完全にこの持っていたお方であったわけですね。けれどもアダムは罪を犯して堕落したときに、それらの神の形は失われてしまった。そしてその代わりに無知と汚れと罪とを持つものになってしまったわけですね。この無知っていうのは頭が悪くなったということではありません。神からの真の知識を、罪を犯すことによって失ってしまったということですね。神について人間についてこの世についての真の知識を失ってしまった、その典型が無神論ということですよね。詩編、53編の一節等で、これはダビデが歌っているんですけれども、愚か者は心の中で神はいないという。まさにこの真の知識は、この神様の存在が大前提であるわけですけれども、それを認めない、神はいないという、これが無知であるわけですね。このことについては改めてですね、礼拝説教でいつか取り扱いたいと思っています。そしてそのような人間を救うために、神様はまずアブラハムとイスラエルを選びました。そしてその歴史は預言者、祭司、王として働いた人々を中心にその歴史が展開しているわけですね。神様はモーセを選ばれました。十戒をはじめとした神の言葉を民に伝えるという預言者に任命したわけですね。モーセは神の言葉を民にこのそのまま伝えた人物でした。いわば預言者ですね。神の言葉を預かるものとしてモーセはその務めを果たしていきました。また神様はアロンとその子孫を選んで祭司に任命されました。神様はまたダビデを王として選ばれました。キリストはこの三つの働きを完成され統一されたわけですね。イエス様は神様を完全に表されたという意味で預言者でした。使徒の働きの3章22節にこのように記されています。ちょっと開いてみたいと思います。使徒の働きの3章22節、新約の238ページですけれども、使徒の働き3章22節、モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることすべてに聞き従わなければならない。一人の、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。これが、この成就が、キリストであるということですね。で、イエス様はですね、このことについて、そうですね、ヨハネがこのことを詳しく証言しています。ヨハネの3章、34節を開いてみましょう。ヨハネの福音書の3章の34節、新約の181ページになります。ヨハネの福音書の3章の34節、神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。 これは当然ですけれども、キリストを指しています。神が使わした方、神の言葉を語るということですね。8章の26節、ヨハネの8章26節、196ページ、ヨハネの福音書8章の26節、ヨハネ8章26節、私はあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。イエス様はこのように言われました。私を使わされた、これはもちろん天の父ですね、そのお方から聞いたことをそのまま語っている。12章の49節、ヨハネの12章の49節、ヨハネの12章49節、私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからです。まあ、こんなふうにですね、イエス様は、自己証言しています。つまりイエス様が語られた言葉というのは、もちろんイエス様ご自身が神様であったわけですけれども、子なる神であったのですけれども、父なる神様から命じられた言葉をその通り語ったとい う完全な預言者であったわけですね。イエス様の話された言葉はすべて天の父なる神様の言葉、神様の御心であるということですね。これがまずイエス様の預言者としての務め、そして祭司としての務めですけれども、十字架でイエス様は多くの人々の罪のために、罪のないご自身という完全な生贄を捧げられたということにおいて、イエス様は、祭司でありました。開かなくても結構ですけれども、ヘブル書7章24節5節、イエスは永遠に存在されるので、変わることがない祭司職を持っておられます。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。祭司、これは、人と神をの間を取りなす仲立ちをする存在であり、イエス様はいつも生きておられる。よみがえって、父なる神様の右の座において私たちのために、この取りなしをしてくださっている大祭司であるということですね。それで私たちがですね、何か失敗をし罪を犯したとしても、イエス様の取りなしによって父なる神様になお受け入れられているという、その恵みを本当に覚えたいと思います。またイエス様は王としての働きを持っています。イエス様は救い主、裁き主として完全な王権を父なる神様から与えられました。イエス様の王権はこの世においてはしもべとしての王でありました。柔和な王として転ばに乗ってエルサレムに入られました。そして、マタイの27章42節では、他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じようという、この律法学者パリサイ人からの この罵りですけれども、ここに真実が表されているわけですね。まさに自分を救わないで他人を救う王、しもべとして使える王であったわけですね。まあ、教会においてもそれは同様であります。使える王権ですね。まあ、一例はですね、紹介は教会に対してしもべとしての王権を持っているというふうに言うこともできるわけです。まあ、使える王権ですね。イエス様が模範であり、イエス様のように、牧師や長老は教会にこの使えるということですけれども、しかししもべとしての王イエス様はやがて王の王となられるということですね。黙示録17章14節、彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。このようにやがて王の王としてこの世界を裁いて完全な正義と平和を打ち立ててくださるお方であるということですね。そして天に帰られた後、今もこれらの職務を天で行っておられるお方です。ご自分の聖霊によって霊感された聖書、この、私たちが持っている聖書というのはですね、単なる書物ではないわけですね。これはこの聖霊によって、霊感された神の言葉である。そして聖霊によって聖書を私たちの心に神の言葉として適用してくださるという意味では、イエス様は今も預言者としての働きをしていてくださる。神の言葉を私たちにこの適用してくださるということですね。またご自分が十字架で達成された救いを選びの民である私たちに適用され、今も父なる神様に私たちのためにこの祈ってくださる、取りなしていてくださるという永遠の大祭司です。また今や天でも地でもあらゆる権威がイエス様のものとなっている。また悪霊の働きを滅ぼしておられる。そしてやがて完全にですね、世界を裁かれるお方、王の王、イエス様の救い主としての働きはこの三つの働きを通して成し遂げられるということになります。先ほどもお話ししましたけれども、人間は堕落したことによって無知で不義で罪深いものとなってしまいました。人間はこの無知が真の知識に、不義が義に、罪深さが清さへと変えられるときに救われるわけですね。神はいないというところから、この私たちは神を信じるという真の知識にこの導かれたわけですね。そして十字架の身代わりの死、血潮によって、義が与えられ、清さへと導かれてき、ました。キリストを知る真の知識が与えられ、キリストの十字架の贖いで義とされて、キリストを信じ受け入れることにより罪を悔い改めて罪から離れ清さに歩むという、これ全体が救いであるということですね。言い換えれば、私たちはイエス様にこの私の預言者、祭司、王となっていただくことによって救われるということですね。また教会においてはですね、イエス様は教会の頭です。イエス様を 教会の唯一の預言者、祭司、王として認めるということですね。それは、イエス様が頭である。それは、イエス様が教会の唯一の預言者であり、祭司であり、王であるということです。真の教会の印、として、3つこの挙げることができるわけですけれども、神の言葉を忠実に説教するということですね。そしてこれから聖餐式を執り行いますけれども、聖霊典、洗礼と聖餐式を正しく行う。そしてもう一つは教会訓練を行う。これが教会の真の、真の教会の、印ということになります。神の言葉を忠実に説教するというのは預言者の働きですね。聖書の教えと教理を正しく説教し、それだけではなくてですね、これ一歩通行ではないですよ。会衆の皆さんがそれを正しく聞いて正しく理解するという面が必要になります。礼拝の中心は、聖書朗読、神の言葉の朗読と説教になります。神の御言葉を正しく語り、正しく聞いて理解して自分に適応することで礼拝が成立するということですね。聖書の教えを否定する教会、聖書はですね、何か倫理道徳的な教え、教訓であって、そして奇跡とかそういったことはそれは前つばもんだというふうにもし教える教会があったらですね、それは教会、キリストの教会とは言えないわけですね。また聖書以外の教えを語る教会、そうですね、政治問題とかですね、歴史問題とかいろいろ、大切なことはあるんですけれども、しかしそれは教会で中心的に語る問題ではないわけですね。それらはキリストの教会とはちょっと別になってしまうわけですね。教会においては神の言葉である聖書を語る、そしてそれを聞くということが真の教会の印の第一になります。そして聖霊典を正しく行う教会ですね。これはいわば祭司の働きというふうに言うことができるでしょう。真の教会は信者とその子供たちに洗礼を授け、信仰を告白して御言葉に従う信者に主の晩餐を与えるという聖餐式ですね。この聖霊典、これは主の救いの恵みを常に繰り返し私たちに思い起こさせる、見える形で思い起こさせるものであるということです。そしてこれはこの祭司の務めというふうにも言うことができるわけです。そしてもう一つは教会訓練ということです。これは王の働きというふうに言うことができるでしょう。牧師を含め長老たちは偽りの教え、間違った教理、そして、罪を犯し続け悔い改めない間違った生活に対して警告を与える責任を持っています。もし間違った教理や間違った生活に執着しようとするならば、教会の頭であるイエス様に代わって教会会期、教会訓練を執行するということですね。幸い、私が赴任してからはそのようなケースはないわけですけれども、しかし、そのようなケースが出た場合にはですね、教会訓練、教会会議という、そのようなイエス様の王権に代わってですね、それを執行する場合があるということですね。 で、これらの3つは分離されるものではありません。イエス様のこの務めはイエス様のご性質をそのまま反映しているわけですね。教会は教会の頭であるイエス様を映し出すところです。預言者、祭司、王であるイエス様の務めを泉教会においてこれからも行い続けて、そして主の教会を共に立て上げていきたいと願っています。イエス様は救い主として、キリスト、油注がれたものですね、メシア、油注がれた預言者、祭司、王の務めを果たすために2000年前のクリスマスに、私たちのために生まれてくださった、そのことを、その恵みを本当に覚えて、共に感謝をしたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。私たちのために生まれてくださった救い主、油注がれたもの、それはこの三つの務めを私たちのために果たしてくださる、そのことのために来てくださった、その恵みを覚えて心から感謝いたします。どうぞ毎年毎年訪れるクリスマスですけれども、その恵みを色あせることなく、いつも感動と感謝を持って、迎えていくことができますように、私たちを導いてくださることをお願いいたします。私たちが救われてキリストの体であるこの泉教会に加えられたという、その素晴らしい恵みを繰り返し何度も確認していくことができますように、主がお一人お一人に祝福をお与えくださることをお願いします。そしてさらにこのクリスマスの恵みが多くの人々にさらに分かち合うことになりますように、豊かな祝福をお与えくださることをお願いをいたします。この時を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。